はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは、やりきるのは責任力。やりきるのは責任力。おはようございます。やりきるのは責任力。これはどういうことかということなんですけれども、まあ、今のですね、ちょこちょこ言ってるかもですけど、8月の模擬試験をですね、のりさんが作ってくれていて、まあ、問題もチョイス終わって、まあ、作り終わって、で、文字解説の方ですね。まあ、がっつり今やってて、ほぼほぼ終わりそうだというふうに、教わったんですね。で、僕もちょろっとだけやったんですけど、まあ、あれ、模試って60問ですよね。僕3、4、5問ぐらい、今のところで5問ぐらいしかしてないんですけど、あと55問、ノリさんが全部やったわけですよね。で、僕、5問ぐらいやってもですよ。まあ言ったってですね、知ってる問題じゃなければ、それを解説作るのって、まあ、違う意味でですね、大変さって出てくるんですね。普通に知ってる問題を解説するのとは全然違うくってですね、ってなるんですよ。やっぱこれを抑えるポイントはって。で、簡単なものももちろんありますけれども、読んでわかるかどうかっていうのを考えなきゃいけなかったりするわけですよね。何かとこう、新しい問題に対して解説をつけるっていうのはですね、普通にななんか普通にやるよりもストレッチが入るんですよ。なぜかというと、調べても出てこないからですね。なんか参考になるような解説とかあれば、それをベースに解説作ったりとかもできるじゃないですか。でもそもそもオリジナルの問題だったらですね、参考にしようがないんですね、どこも。やっぱそこを踏まえて、あ、これは解くべきポイントここだなと。で、ここを押さえなきゃいけないなと。で、これも書いてあげないと分かりにくいなと。あ、でもちなみにっていうことで、これも押さえていかないといけないな、なんていうふうに、常に理解度を把握しながら作っていくわけですね。これを55問やったのかと思うと、まあ結構短い時間ですよ、しかも。で、今日もですね、連絡があって、ここを着手しますんで、とかって連絡があって、言ってる間にですね、もう何問ですか、あれ。十何個あったんじゃないかなと思うんですけど、ほぼ10個以上もパパッと終わらせてるんですね。どんだけ早いねんと思って、僕すごい思ったんですよね。今もさっき作ってて。2問作るのに、まあまあ時間、1時間ぐらいかかっちゃったんじゃないかなと思いますね。だから、やっぱこの辺でもですね、まあすごいなと思ってて。で、これってどっから来るんだ、このエネルギーはって思ってたんですけれども、これはですね、明らかですよ。これ明らかに、私が模試を作るという責任以外ないなと思いますね。僕はですね、僕たちはみんなのりさんにお願い、頼むと作ってもらうことになって、頼んだんですね。で、作って、快く受け入れてくれて、まあ、やってくれてるんですけど、今その手伝いとしてやってるわけですね、所詮。もちろん、追い込みで足らない部分は一緒になって絶対やりますけれども、主でやるのと、僕もやるよっていうのとでは、もう根本的に違うんですよ。これはあなたも仕事の場面でも同じことってあると思うので分かると思いますけれども、私がやるっていう決めたものと、僕もやるっていうのとは全然違うんですね。もう自分が責任主体があると思った人のエネルギーというのは、いや、こうも違うのかとですね、今回改めてちょっと感じたところですね。やっぱめちゃめちゃ大事ですね。だからもちろんですね、強制力を働かせてですね、期間を定めたりですね、あるいはこうやって人を使ったりですね、宣言してこの日までにやるとかってやるものもありますよね。だけど、それ以上の話ですよね。もうとにかくやるの、私がやりきる。こうやって決めることによるですね、それによる強制力って言ったらもう計り知れないですね。なぜかというと、自分の中から湧き上がってるんです。外からの強制力ではないですよね。期間を決めるとか、何日が来て来るまでにやらなきゃいけないと。もちろんそういうのもありますよ。細かいところでは。で、みんなに言ってる以上やらなきゃいけないってありますけれども、私がやる、私がやりきる。この責任の、強さったらないなというふうに思いますね。だから何っていうと、そんな、だからってことは特にないんですけど、まあ、すごいなと思いましたね。スピードもそうですし、内容もそうですね。 で、あともう一個があってですね、面白いなと思ったのがですね、やっぱ振る力ですね。仕事を振る力。これもすごいなと思いましたね。やっぱりいろんな自分一人でやりきるっていうのは、自分が全てやるという意味では決してないんですね。いかにして自分が監督する中で完成させるかっていうのを考えているわけですよ。そうすると、この人にこの部分をしてもらうと、この人にはこの部分っていうのをですね、明確に持ってるんですね。だから1プレイヤー、例えばですよ、野球でもそうでしょ。4番って一番打つ人ね、主砲がですね、ピッチャーもやって、キャッチャーもやって、ファーストもセカンドもサードもライトもレフトもセンターもなんてできないですよね。4番は4番の仕事、そして4番でファーストならファーストの仕事しかできないわけですよね。じゃあそれをセカンド、サードとかショートもいますね、に仕事してもらうような内容のものっていうのは、やっぱショートとして適任の人にやってもらうのが一番なわけですよ。でも多くの人はですね、自分の責任だと思うとですね、全部自分でしなきゃいけないと思うんです。思っちゃうの。手法の役割と、送りバントする2番手の継ぐ人の役割とは全然違いますよね。打つ仕事なのか、つなぐ仕事なのか違いますよね。ファーストの仕事っていうのは、きちんともうボールを落とさないってことですし、ショートは割り振りですよね。ボールをいかにさばくかっていうところの役割があるわけですね。全然違うんですよ。本当に野球どんなんか知らないですけど、めっちゃイメージで言ってますけどね。僕タッチしか知らないので、野球は。ごめんなさい、それましたけど。なんですが、そうじゃないってことですよね。その人に合った仕事っていうのがあるわけなので、それをきちんと見極めて、そこに依頼していくと。それをいろんな人に依頼した上で、完成形に持っていくっていうのが、やっぱ一流のですね、責任力を発揮する人だと思うんですが、まさしく今回はそんな感じなんですよね。この人に頼んでるからとか、これはこの人に言ってるとかですね、これすげえなと思って、やっぱコミュニケーションの能力もさもちろんですけれども、やっぱその采配力とかですね、っていうのがですね、もうすごいフルに発揮した結果で今があるんじゃないかなと思ってですね、すごい見習わないとなというふうに今刺激を受けたんですけどね。解説も僕も本当ちょっとですけど、もう一息お手伝いになっちゃいましたけどね、今回は。もうちょっと、甘えてばっかりもダメだなというふうに、反省も含めてですね、改めて、やっぱ凄さっていうのを感じましたね。同じ同期なんですけどね、一期の方なんですけども、やっぱり、すごいなと、改めて感じましたね。やりきるのは責任力。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。